ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のお便りテーマはヒヤッとする話。今日から8月の放送が始まりました。暑い日が続いていますけれども、そんな時だからこそちょっと涼みたいなということで、今月はこのテーマにしました。ヒヤッとする話。背中がヒヤッとするちょっと怖い話でも、思わず冷や汗をかいてしまった恥ずかしいエピソードでも、またまた好きなアイスのような物理的に涼しい話でも、どんなことでもいいです。ヒヤッとする話をぜひ送ってください。メッセージお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、まもるさん。ももちゃんこんばんは。中学生の頃に朝の自転車登校でバイクレースの真似をして、猛スピードでカーブを曲がろうとして強烈な G で吹っ飛んで田植え時期の田んぼに落ちて、泥の化け物みたいになった。かっこ笑う。死ぬかと思った。あとボクサー時代に強化合宿で山道を走り込みしていたら、つがいのマムシが首を持ち上げて足元にいて動けなくなった。終わったと思ったけど、じっとしてたら去ってくれたよ。ヘビが一番苦手だから気持ちが落ち着くまで大変だったよ。マモルさん、いつもお便りありがとうございます。2つもヒヤッとするお話が書かれてありましたけれども、最初の方は中学生の頃のお話ですね。自転車登校だったんですね。で、その時にバイクレースの真似をして猛スピードでカーブを曲がろうとしたら、まあ、転んじゃってというか、田植えの時期の田んぼに落っこっちゃって泥だらけになったというエピソードで、いやー、自転車、まあ中学生の男の子とかだとね、まあ小学生も中学生も結構飛ばしてこう走っちゃったりとか、でもまだ大人とか経験がね長い人と比べると、そこまでこう上手に運転もできなかったりするので、転んでしまったり怪我をしてしまったりとかっていうことがあるかと思うんですが、まあでも幸いその田んぼに落ちてよかったですね。よかったではないけど、よくはないけど、でもこれでなんか電子柱にぶつかったとか車とぶつかったなんてなったらもっと大変ですが、田んぼは、まあ、田んぼの方にご迷惑はかかるし泥んこにはなっちゃうけど、幸いね大怪我につながらなかったのかもしれないので、まあまだ良かったと思っていいんでしょうかね。私も子供の頃、小学生の時だったと思いますが、自転車に乗れるようになって、まあ言わずと知れた皆さんもご存知かと思うんですが、あまりこう、運動が得意でない藤谷桃にとって、やはり自転車に乗るというのはかなりのスタートの時ね、大変だったんですね。なかなか乗れるようにならなくて。で、そういっぱいいっぱい練習して、やっと乗れるようになって、すっごく嬉しくて、で、そのまんま、わーっと走っていったんだけれども、乗れるようになったとこまでは良かったんだけど、まだ乗れるようになったばっかりだったので、ブレーキをこうギュッとするっていうことを忘れてしまって、乗れるようになったばっかりの時に植え込みっていうのかな、道の途中途中にこうツツジだったり何かこう植物が植えられてたりするじゃないですか。あそこに自分から思いっきり突っ込んで怪我をしたっていうのを今でもよく覚えていて、一緒に走っていた両親からしたら、なんでブレーキをかけなかったのって後から言われたんだけれども、もう走れたっていうワクワクと、まだ慣れないっていうこともあってブレーキがついていることを ちゃんと理解できてなくて、分かってたんでしょうけどできなかったんでしょうね。それで思いっきり植物というか、まあ、木のところに突っ込んでみたいな思いをしました。まっすぐ走っていっても私はそんな感じなので、急カーブ危ないですからね。いや本当にお気をつけいただきたいなと思いますが、まあ、子どもの頃のエピソードということでね、それはヒヤッとしますよね。それからもう一つ、山道を走り込みしていたらつがいのマムシが首を持ち上げて足元にいた。まずマムシを私見たことがなくて、マムシがいてもこれがマムシだっていうことがわからない。どんな色してる、どんな模様のヘビさんなんだろうと、ちょっと今このエピソードを読んでからちょっと後でね調べてみようかなと思っているんですが、なかなかね東京に住んでいるとマムシに会うっていうこともなくて、でも私が子どもの頃住んでいたのは東京でも自然がすごく多い八王子というところで、八王子はヘビがいましたね。そんなにたくさん会う機会があるわけではなかったですが、でも1回か2回うちの敷地の中に、普通に住宅街だったんですけどね家があったの、それでもどこの山からこう移動してきたんだかわからないけれども、うちのまあお庭っていうのかな、その家の敷地の中にヘビがいたって言って大騒ぎしたことが、長く住んでる中で2回ぐらいあったような気がします。でもおそらくマムシとかではなくてね、そんな怖いヘビではなかったんじゃないかなと思うんですが、もちろんその毒を持ってたり怖いヘビはもう絶対近づけないですし、とっても危険だと思うんですけど、ただ私はそのそういう危険性がなければヘビも結構大丈夫で、あのヘビを首に巻いてもいいよみたいな、そういうなんて言うんでしょう、触れ合える動物園みたいな、そういうところもねあるじゃないですか。もしそういうところに行ってヘビお試しで触ってみますかとか、首に巻いてみますかっていうと、結構自分から手を挙げてしまうようなタイプなので、虫も好きだし、そういう爬虫類かも大好きで、そうなんかあの前に話したことあったかなと思うんですけど、幼稚園の卒園の時のアルバムにみんながその時幼稚園で飼っていた動物たちをお世話してたり動物たちと一緒に写真を撮るみたいな写真が卒園アルバムのねあのお写真の中に一つ入るっていうことになって、でみんな女の子のお友達はあのウサギとかモルモットとかをこう大事そうに膝に抱っこしてたりとか手でこう持ってね写真を撮っている中で、そう女子が5人ぐらいとか並んでたのかな、ウサギモルモットウサギモルモットみたいな、そういう可愛い動物が並んでいて、私だけ頭にすごい大きなカエルを乗せているっていう写真がありまして、おそらく多分カエルを乗せたかったんでしょうね。であのみんな女の子たちが可愛い小動物を乗せている時に私だけカエルを乗せてすごく満面の笑みで写真を撮っていたっていう写真が残っているぐらい、そう爬虫類も結構好きで、今もカエルに出会えるとどうしても手に乗せたくてみたいな、あの危なくないものであればねそう触りたくなってしまうようなところもあるので、マモルさんにとってはもう冷や汗のね一大事だったかと思うんですが、まあもちろん マムシだったらさすがに私もあの手を出そうとは思いませんけれども、そうあのどこかでこうヘビを見かけたりするとものすごい見たくて近くまで行きたくなっちゃうようなタイプです。まあ気をつけますけどねそうそうそんな感じでね、そうだから出会うものによってね、なんかその虫にしてもそれからまあ爬虫類みたいなものにしてもみんなそれぞれ得意不得意があるじゃないですか。冷や汗をかく人もいれば嬉しくて近くまで見に行く人もいたりとかねしますけれどもね。まもるさん貴重なエピソードありがとうございます。ヒヤッとすることねありますよね。またもし思いついたらぜひ送ってください。いつもありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。 畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、トイプーのマカロンさん。桃さんこんばんは。桃さんのワンちゃんはお元気ですか？お散歩とか少しずつ慣れてきましたか？私も犬を飼っています。その愛犬とのお散歩中にヒヤヒヤすることがよくあるのですが、その話を聞いてください。うちの犬は男の子です。そして若くて綺麗なお姉さんが大好きです。かっこ悪い。散歩中に若くて綺麗なお姉さんとすれ違うと、尻尾を振って近寄ろうとします。それを見た犬が好きなお姉さんがリアクションしてくれると、それはもう大喜びで近寄って撫でてもらいます。ですが男性やご年配の女性の方だと、すれ違ってもあまり反応しません。例えばカップルの方が触りに来てくれた時など、お姉さんに対する甘々な対応と、お兄さんに対する塩対応とで、飼い主の私としてはとてもヒヤヒヤするわけです。またお姉さんとそのお母さんの組み合わせの時も同じ展開になり、申し訳なくなり、かなりヒヤヒヤします。とてもお母さんを前にして、うちの子若くて綺麗な女性が好きなんですとは言えません。かっこ笑う。ももさんのワンちゃんも男の子ですよね。そういったヒヤヒヤありますか？トイプーのマカロンさん、お便りありがとうございます。本当なのかななんて思っちゃうぐらい、男の子で若くて綺麗なお姉さんが好き。人みたいですよね。でも犬って女性が好き、犬と限らずか、猫もそうなのかな、女性が好きっていうのは聞いたことがあります。でもそれは男の子だから女性が好きなわけではなくて、男の子であっても女の子であっても、その動物たちは男の人の低い声よりもやっぱり女の人の高い声で、こう優しい感じで声をかけてくれる方がワンちゃんにとっては怖くなかったりするそうなので、なんか絶対的に女性の方が好きっていう動物が多いっていうのは何かで聞いたことがあります。でも若くて綺麗なお姉さんとなると、これはどういうことなんでしょうね。わかる、お顔を見てて、そのわかんないけど、綺麗か綺麗じゃないか、どういう基準で選んでるのかよくわからないけど、ただでも犬じゃないですけど、幼稚園ぐらいの小さい男の子とかは結構こういう話が出たりします。前ね、まあうちの子供たちもみんな大きくなっちゃいましたけど、幼稚園ぐらいの時代にやっぱり男の子は男の子なんだねじゃないけど、お兄さんになったからお姉さんが好きになるわけではなくて、すっごく小さな男の子でもやっぱりそのママさんの中で、このママさん綺麗だなっていうママさんの元になんとなく話しかけに行ってたりとか、そういう男の子がいてっていう話題は前にも出たことがあって、笑ったりとかみんなでしてました。男の子もちゃんとこう綺麗なお姉さんないし、綺麗なお母さん、お友達のお母さんいっぱいいるじゃないですか。若いお母さんもいっぱいいる中で、綺麗な人のところになんか行きがちとか話しかけがちみたいなボーイがいるっていう話はよくねありますけど、ただワンちゃんでっていうのは初めて聞きましたね。わかります、このヒヤヒヤ感、すっごくわかる。だから要は男の人と女の人がセットでいて、2人とも犬が好きだったりして、で女の人が可愛いって一個してる時に尻尾振ってるとこまではいいんだけど、じゃあ次僕のターンかなと思って男の人が触ろうとしたら、その尻尾を振ってるスピードが落ちたりとか、あんまり寄っていかなくなっちゃったりとか、 同じようにそのお姉さんとお母さん、若い人が好きっていうことだから、お姉さんの時はすごく撫でてもらうのに、お母さんの時はそんなに行かないなんてなったら、ものすごい気遣いますよね、飼い主としてね。すっごくわかります。というのもうちのワンちゃんも、そうそう、10ヶ月ぐらいになってようやく、まあでもまだ子犬ですね、子犬ですけど、だんだんねお散歩は慣れてきたんです。最初とにかくお散歩歩かない子で、私犬ってお散歩はみんな好きで、みんな外に行けば歩くものだと思ってたんだけれども、うちのダックスフンドは全然歩かなかったんです。最初お散歩連れて行くよって言ってリードをつけてお外に下ろしてあげて、さあ行こうかって言ったらもうお座り、行こう行こうってちょんちょんってリードを引っ張ってもお座り、もう一切歩こうとしない。でそれはその歩くことが嫌いとか運動することが嫌いなのではなくて、うちの子はものすごく臆病で外の世界が怖いっていうタイプのワンちゃんなので、それでどうしても外に行くと歩けなくなっちゃうっていうか、なんか抱っこして歩いてあげるといくらでも大丈夫なんだけれども、嬉しそうにしてるっていうか全然平気なんだけど、じゃあ自分で歩きなさいってなると横で一緒に歩いてても歩かない、もう行かない、すぐ引き返す、お家の方向にこう U ターンして帰ろうとするみたいな、そういう子だったんですね。 でもだんだんやっぱりそこもこう慣れてきて、外の世界は怖くないんだとかっていうことが少しずつ分かってきて、歩ける距離もちょっとずつ増えてきている今真っただ中なんですけど、ただやっぱりまだ人が怖くて、家族は大丈夫だけど外ですれ違う人に対しての警戒心がすごくあるので、すれ違うじゃないですか誰かと、それがお散歩している犬を連れている方であってもそうじゃなくてもすれ違うんですね。その時にこう、この人はどんな人だろう、大丈夫かな、僕に何か怖いことをしないかなって思うから、そのすれ違う人の顔をすごく見るんですよ、気になってしょうがないから。でもその事情を知らないすれ違う方からすると、犬好きの方は特に、あれ？あの子、こっちを向いてる。私の方を見てじーっと見てると思うと、あら、なんかこっちに興味があるのかな？なんかこっちに来たいって思ってるのかな？可愛いな、触りたいなって思って、近づこうとしてくれたりするんですよ。だってじっと見てるから犬が自分のことを。そう思うじゃないですか。こう、好かれてるからこっちを見てるのかなって思うじゃないですか。で、近づこうとして近づいてくると、怖いからすごい吠えるんですよ。でも本当にそのたんびに、そう、犬好きな方があら可愛いワンちゃんねって言って近づいてきてくれるたんびにワンワンワンワンって吠えちゃうから、ごめんなさい、すいません、うちの子まだまだ人に慣れてなくて臆病で吠えちゃうんですっていうのを、そういうことが起こるたんびに謝らなきゃいけなくて、そうだから同じように私もすっごく毎回お散歩の時にヒヤヒヤしていて、こっち見ないよって、見ない見ないって、その人の方見ちゃうとその人ね、何かしらっていう風に意識してくれちゃうから、見ないよ、ほら行くよって言ってもやっぱり怖くてね、すごい見つめちゃうんです。でもそれでただすれ違えば吠えないんだけれども、その相手の方がリアクションしてくれたり、こっちに来ようとしたり触ろうとしたりすると、もう怖さのマックスでワンワンワンワンって吠えちゃうから、またすいません、またすいませんみたいな繰り返しをずっとしています。でもね、それも最初の頃は本当そういう感じで、最近ねそれも少しずつ慣れてきてあまり吠えなくはなってきたんですけど、そうだからその相手の人に対してごめんなさいって言ってヒヤヒヤする気持ちがすごいよくわかりますねえ。難しいですよね、ワンちゃんの気持ちをコントロールすることはなかなかできないから、そうならないようにちょっとだけね、こう回避するような方法も、なくはないですが、うちもまだまだお勉強中という感じで、外の犬とか人にもっともっと慣れたらいいなって、もう社会勉強をさせている真っ只中です。可愛いですけどね、でもなかなか私たちの思い通りにワンちゃんになってくれるわけじゃないので、一緒に学びながらしつけながら成長していくしかないなとは思ってますけれども、 いやでもトイプーのマカロンちゃん、きっとねお名前ですよね、マカロンくんはどうなっていくのかなって思うとね、ちょっと面白いですけどね、若いお姉さんが好きっていうのはね、これからの成長がまたまた楽しみですね。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームフクロウさん、ももさんこんばんは。私は昔から朝が弱いです。目覚まし時計で1回で起きれた試しがないので、3個の時計を時間を変えて何回もかけますが、それでも寝坊しそうになることがよくあります。昨年の大事な就職の面接の日もやっぱり目覚ましを止めてしまったらしく、起きた時は家を出る予定の20分前。ヒヤッとしたなんてものじゃないほど焦りましたが、大慌てで支度をしてなんとか遅刻をせずに面接に間に合い、その後無事に入社することができました。でも未だに面接を担当した上司からは、あの時の寝癖とノーメイクはなかなかだったねといじられています。かっこ笑う。朝に強くスパッと起きられる人が本当に羨ましいです。フクロウさん、お便りありがとうございます。朝が弱くて起きられないねえ、そうですよね。私もどっちかっていうとそういうタイプでした。夜の方がなんとなく元気で、朝は弱いんだみたいな感じでしたね。ここも人それぞれだったりすると思うので、なんかね一概に大丈夫ですよとも言えなかったりすると思うんですが、でもそんな夜型人間だった私も、やっぱり子供が生まれてからはなかなかそうもいかなくなったりして、子供たちの、まあ、幼稚園から始まり小学校中学校ずっと続いていくじゃないですか。なのでまず自分が起きなきゃいけなくて、でその後子供たちを起こして時間までに朝ごはんを食べさせたりしたこうして送り出すみたいな感じで、もう本当責任感なんか私が頑張らないとみんな遅刻しちゃうみたいな状態で、なんとかこう責任感で奮い立たせてやっていくうちに、やっぱりなんかこうリズムがだんだんできてきて、まあ、もちろん休みの日とかはねちょっとゆっくりしちゃったり、朝寝坊しちゃったりとかはありますけれども、なんかその時間にも起きるみたいなリズムができてきてからは、ちょっとだけ以前よりはなんか楽になったかなっていう感じがしますけどね。そう、まあでもね本当にみんなここはね人それぞれだと思うので、なんかでこう見たのでは、まあそれが合う合わないはあるかもしれないですけど、目覚まし時計にもいろんな種類があったり、あとスマホのアプリみたいなのも今いろんなものがあったりして、目覚まし時計はなんか逃げちゃう目覚まし時計っていうのもありましたよね。今はどうなんのかな、はあるかわかんないけど目覚まし時計がガーって動き出して部屋の中を走り回るみたいな感じ、その目覚ましを止めるためにはベッドから起き上がって走り去っていく目覚ましを追いかけて止めに行かなきゃいけないみたいな、なんかそういうのを見たことがあります。面白いなと思って、だからこうベッドに入った状態で片手でピッて押してもなかなかもう眠い時はまたすぐその後寝ちゃったりするけど、うわーってうわーって部屋の中をこう走り回ってる目覚ましを眠い中追いかけに行かなきゃいけないっていうので、なんとか起きるみたいな、そういうものもあったりとか、あと確かスマホの目覚ましだったような気がするんですけど、アプリかな何かなのかな、ひたすら計算が出てきて一個ずつその計算問題を解いていかないと目覚ましの音が止まらないみたいなだからそ、まあ、簡単な足し算とか掛け算とかそういう感じだと思うんですけど、ピッて押して止められるわけじゃなくて、その眠たい頭で何かける何はいくつ、何足す何足す何はいくつみたいな感じで、そう計算してるうちにだんだんもうなんか頭を使ってるから目が冴えてくるみたいな、うん、アプリがあるっていうのも聞いたことがあるような気がしますね。まあでもそれはどっちにしても大変だろうなと思うので、それがすごく合ってる人と、もうめんどくさくなっちゃう人とねいるかもしれないですけどね。あとはなんかそのこの睡眠のレム睡眠ノンレム睡眠じゃないですけど、その浅い時に起きなきゃいけない時間の限りなく近い浅いタイミングで目覚ましをなんか鳴らしてくれるみたいな そういうスマホを使ったなんかアプリなのかな、もう前に聞いたことがあった気がしますね。そうするとほら、こう深い睡眠の深い時だとなかなか起きづらいけど、睡眠の浅い時にこう鳴らしてくれるとスッと目が覚めるみたいなね、そういうものもあるみたいですけれども、ごめんなさいね、でも私今記憶で話してるから中にはもう今はないみたいなものもあるかもしれないですけどね。どうしたらいいんでしょう、皆さんはどうしてますか、起きられない時にね。まあでもよかったですね、それでね、寝坊しちゃって大事な面接に行けなかったらその会社とのご縁もなかったかもしれないので、なんとかね間に合って、寝癖があってもノーメイクだったとしてももう会社に入れたらもうね、そんなの全然笑い話になれちゃうからよかったですね。寝坊っていうのもね、ヒヤッとしますよね。まあ何回か私もありますね。できるだけ気をつけてるからそんなにはないけれども、やっぱりそうは思ってもうっかり止めて二度寝しちゃって、どうしようみたいな時間になってしまったこととか、電車の中でうっかり寝ちゃって乗り過ごしちゃってどうしようとか、そういうことはやっぱりないわけではないなと思うのでね、気をつけなきゃなって思いますよね。ふくろうさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow 聴いてください。 藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム浩平さん。桃さんこんばんは。暑い暑い、本当に暑い。毎日暑すぎて家から出るのが嫌ですね。さて、ちょっと怖かった話です。昔の話になりますが、僕が社会人になりたてだった頃のことです。就職したので給料を振り込んでもらうために新たな口座を作り、その通帳を見てふと気づいたことがありました。僕の口座に定期的にとある女の人からお金が振り込まれているんです。額は少ないですが、同じ人の名前でずっと振り込まれている。考えただけで背筋がヒヤッとして怖くなって母に相談しました。母、なんて名前の人なんだい？知り合いとかではないんだよね。僕、トシコという人だよ。知り合いにいないよ。母、ちょっと待って、もしかして利子のことじゃない？トシコさんからの振り込みではなく利子が記載されていたという話でした。社会人1年目、知らないことだらけだなぁと恥ずかしくなりました。母は涙を流して笑っていました。本当の怖い話にならなくてよかったです。コーヒーさん、お便りありがとうございます。やだなるほどね、通帳に利子って書かれる場合もあるんですね。何円とか何十円とかわかんないですけど、そういう感じで少ない額で定期的に振り込まれているわけだ。でも利子って確かにトシコって読めますもんね。これだって本当にあったらめちゃくちゃ怖いですよね。自分の通帳に知らない女の人の名前でずっと振り込みが続いてると思うと、誰がどんな目的で、なんでその、しかも少ない額をね、お金を振り込んでるんだろうって、めちゃくちゃホラーな展開だと思うんですけど、利子だったんですね。むしろありがとうみたいな話ですけど。そうか、トシコね。トシコさん、トシコさんじゃなくてよかった。本当によかった。まあね、なんかわからないことって世の中いっぱいありますもんね。この年になってもまだなんかいろんなこと、初めてのことっていっぱいあるなと思って、なんか間違えちゃったりとか意味がわからなかったりとか、こういう時どうしたらいいんだろうみたいなことって全然ねあるなと思いますが。そうなんですね、よかったよかった。いやでも本当にね、最初に書いてありましたけど、暑くて暑くて、なんかすごいですよね。毎日毎日こんなに暑いのかと思うぐらい暑い日が続いていますので、そう、皆さんと一緒にちょっとねヒヤッと涼めたらいいななんて思って、こういう怖い話も含めて少し涼しい気持ちにねなりたいななんていうふうに思っていますので、ぜひこういったあのヒヤッとする話も OK ですし、後でね笑い話になるようなものも OK ですし、 方は、まあ、ヒヤッとした失敗談みたいなものとか恥ずかしかったことなどなどもあるかと思います。あともう普通にその最初のオープニングのとこでも話しましたけど、もう物理的に涼しくなりたいから、なんか美味しい体がこう冷えるようなお料理の話とかレシピとか美味しいスイーツとかアイスクリームみたいに食べてこうヒヤンとするような、なんかそういうお話でも実際のその本当の体で感じる暑さをちょっと和らげられるような、そういうお話でも全然大丈夫です。皆さんとちょっとこの暑い夏を少しでも涼しく桃館の時間に過ごせたらなと思っていますので、皆さんもぜひヒヤッとする話送ってきていただけたらと思います。浩平さん、お便りありがとうございます。普通歌のコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー聴いてください。
太陽のメロディー風のハーモニー奏でる Sweet Morning特別じゃない今日が愛しい I see to the
待っての
桃で太陽のメロディーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日から8月の放送が始まりまして、ヒヤッとする話をたくさんご紹介しました。まあ、私の日常はと言いますと、子供たち絶賛夏休みの真っ只中でして、さあ子供たちを連れて遊びに出かけたりとか、お姉ちゃんの方はピアノのコンクールを今頑張っていて、夏は結構、夏とか冬、まあ一年中コンクールをいろんなところで開催されてはいるんですが、結構夏に大きなコンクールがあったり、冬は冬でまた大きなコンクールがあったりとかって、そのコンクールが盛り上がる時期があるんですけど、そうまさに今この夏休みは、毎年なんですけどね、うちはね、お姉ちゃんのピアノコンクールのあちこち引率をしながら、暑い夏を、その温度だけじゃなくて気持ちも暑い夏を過ごしています。まあでもやっぱり忙しくて、あの学校にみんなが行ってくれてる時の方がずっと私の時間はあるなと思うぐらい忙しい毎日ですが、まあでもなんとかみんな元気にね、夏バテもせずに過ごせているので、あ、いいかなとは思いますが、8月になってね、夏休みもだんだんと半分ぐらい、まだちょっと早いかな、でももうちょっとしたら半分ぐらい過ぎたかなっていう時期になりますし、お盆休みをお仕事を取られる方はね、もうすぐという方も多いんじゃないかと思います。まあそのお便りのテーマと限らず、夏のお話とかでも、皆さんの夏休みのお話とかでもいいです。ぜひぜひお便り送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿、各種 SNS とメールでいつでも募集しています。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでは藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後、DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は、ももかん@はたなか.com、momocan@はたなか.com。こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。 募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。